憤怒、怒りと悲しみの復讐劇、仰天、歴史を動かした復讐劇、爽快、鮮やかな手口の復讐劇、古今東西復讐和集。いじめられた末に少年たちの下した決断、人生の旬を逃した女の恨み、息子を食べさせられた中心の祝宴、凶悪犯の前に現れた弁護士の正体、誰しも一度くらいあいつに復讐してやりたいと思ったことがあるはず。だからこそ復讐というテーマは古代より人々の心を捉えて離さない、人間の本質を垣間見せる復讐にまつわるエピソードの数々を時代や国を問わず集めた復讐劇集、復讐列伝、佐藤光弘著、アルファポリス文庫。はじめに、この本は実際に起こった復讐劇を中心に古今東西の復讐に関する話をまとめたものです。あいつに復讐してやりたいと考えることは誰しもが一度は経験しているはずです。ただ私たちは理性や道徳心、法による規制などさまざまな理由によってその感情を抑えて暮らしています。しかし、それゆえに私たちは、復讐をテーマにした映画やドラマ、小説などに心惹かれます。それは、痛快な復讐劇、また、悲しく切ない復讐譚に触れることで、復讐をしたいという願望が、いくらかは満たされるからです。復讐で人を傷つけることは、現代社会では許されることではありません。この本を読んで、あなたの中にある復讐心が少しでも満たされれば幸いです。シカゴから来た男。何か悪いことをした後、その身に災いが降りかかる。それを人は、神が罰を与えるという意味で、天罰とか、罰が当たった、などという言葉で表現する。だが、それはあくまでも偶然に起こった不幸な出来事であり、人為的なものではない。しかし、これから紹介するのは、自分の弟を殺された男が、犯人に天罰を与えた話である。1957年、スコットランドでカップルが殺される事件が起こった。現場は、車道と歩道がある大きなバス通り。死因は、少年は現場に残されていた酒瓶で殴られたことによる脳挫傷で、少女は走行中のバスの前に放り投げられ、引かれてしまったことによる全身損傷であった。警察が目撃者を探すと、比較的大きな通りであったため、何人かの目撃者から話を聞くことができ、犯人が3人であったこと、そしてチンピラ風の男たちであることをつかんだ。しかし、そこから捜査は難航する。それはあまりにも悲惨な現場であったため、目撃者たちは被害者ばかりを見てしまい、犯人の外見にまで目がいかなかったこと、そして犯人たちがどこにでもいるありきたりな酔っ払いのチンピラだったため、個人を特定できるほどの特徴を記憶できた人がいなかったことが原因であった。さて、被害者の少年には兄がいた。彼は事件現場に毎晩訪れ、警察とは別に目撃者探しをしていた。そしてついに、犯人の一人の名前を知っているという人物に会うことができたのである。警察がその名前の人物を調べてみると、前科ご犯の悪党であることが判明。その交友関係から、他二人の身元も割り出すことができた。事件はこれで解決するはずであった。しかし、容疑者3人には完璧なアリバイがあった。それは 口裏を合わせたような完璧なアリバイで、逆に彼らが犯人であることを明白にするものであったが、そのアリバイを崩せないことにはどうにもならない。警察はこの三人が犯人だと知りながら、彼らを釈放せざるを得なかったのである。被害者の兄は、容疑者たちが釈放されたことを聞くと、警察に無念の気持ちを訴えた。警察もその言葉に同情し、彼らが犯人である可能性が高いことを話してしまう。その話を聞いた彼は、警察の上層部に掛け合い、現場に残されていた酒瓶を調べさせてほしいと申し出た。普通であれば、そんな申し出が受け入れられるはずがないのだが、実は彼はシカゴ警察検視局に勤める敏腕の病理学者だったのである。警察は酒瓶は粉々に砕けていて、手がかりを得ることは不可能だと考えていたが、彼のシカゴ警察での実績を評価して、これを許可。そして彼は調査の結果、酒瓶に残された指紋を見事に採取したのだ。しかし、警察が彼の調査結果を知ったのは、奇妙な出来事が起こった後のことである。彼の調査を許可してから10日ほど経った後、容疑者の一人が地元を流れる川で死体となって発見された。死因は溺死で、争った形跡も全くなかったという。そしてその3日後、2人目の容疑者も死んだ。死因はアルコール中毒であった。さらに2日後、残りの1人が勤務先にある大型冷蔵庫の中で凍死しているのが見つかった。現場に怪しいところは全くなく、誰が見てもドアが勝手に閉まってしまったことによる。